訓練をしていく、トレーニングをしていく。
それは神が私たちを見込んでですね、
神のスポーツマンとして神の競技に勝たせてくださるために、そのような訓練を与えていてくださるということです。何一つ無駄なことはありません。皆さんの今までのクリスチャンの人生を考えていただいたら分かると思うんですが、何か無駄なことがありましたか？無駄なことはないんです。私たちが無駄にした時はありましたでしょう。非常に無駄にした時があったかもしれません。しかし神様はいかなる時にも無駄にならないように考えておられるんです。私たちはですから、神の競技者としてクリスチャンというのは、この福音を語る、あるいは神の栄光を表すためにすべてのことをしていこうという心構えが必要だということです。でパウロにとっては福音宣教も一種スポーツのような感じですね、捉えてます。これは最初に読みましたけれども、私は誰に対しても自由であるけれども、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になる。ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法のもとにあるものは律法のもとにあるように、ないものにはないもののように、弱いものには弱いもののように。これはちょうどですね、柔道やボクシングやそういうのでありますけど、体重別ってのありますね、それぞれの体重に合わせて、その体重の中で競技をするわけですけれども、このパウロもですね、そういう気持ちを持ってますね。彼はここで獲得するという言葉を使っています。パウロにとって福音宣教というのはですね、まあもちろん福音の種をまくということもあったでしょう、あるいは、主の言葉を語るということもあったけれども、彼にとってはですね、一対一の格闘技のような気持ちがあるんです。私はその人と戦って、しかしそのためにはまずその人と同じ土俵に立たなきゃいけない。まずその人のと一対一で向き合う努力が必要である。いや、私はクリスチャンだから、私はあなたと体重が違いますから、私はあなたと土俵が違いますから、得意の分野が違いますからと言ってたんでは、決して一対一で戦うことはできない。その人のためになるよ、その人の同じ立場に立って、その人のように自分を変えていく、これもですね、一つの競技ですよね。この福音を伝えるというこの競技のために自分を変えていこうとする努力なんです。だから福音宣教のためなら何でもすると彼は言ってますけれども、そういう気持ちが私たちのためにもし起こっていくとするならば、それはクリスチャン、競技者としてのクリスチャンとして成功したということになるわけですね。でここでちょっと面白いことがありますけれども、彼がですね、ここで人々を獲得すると言っている言葉は、英語ではウィンという言葉ですね。ウィン、ウィンという言葉を使います。魂を獲得するという言葉をウィン、つまり勝つという言葉を使うんですね。勝つという言葉を使います。で、彼は自分のことを競技者だという、闘技をするものだという、あるいは競技場で走るもの、マラソンのランナーだという、 100m のランナーだと言ってるわけですけれども、これはこの競技に勝つという言葉と、この魂を獲得するという言葉が同じようにウィンなわけです。勝つということなんですね。勝っていかなきゃいけない。負けてちゃダメだ。福音を伝えるということは、私にとっては戦いなんだ。私にとっては競技なんだ。私にとってはスポーツなんだ。もちろんスポーツといっても楽しみとか、マラソンなんか見てると絶対楽しみには見えませんね、あれは。かわいそうになってるぐらい、水泳でもですね、もう疲れ果てて真っ黒に日焼けして、どこが前だか後ろかわからないぐらい日本の選手も日焼けしてますね。あそこまで行ったらやっぱりスポーツだなと思いますけども、この競技をする、彼にとっては、パウロにとっては、いや私たちにとっては、福音を語るということは、その全生活をそこに注ぎ込んでいく競技でなければならない。全てのことがそのためになっていくことが必要なんだと言っています。また同時に、そのことは自分が失格者にならないための条件なんだと言ってますね。27節に、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。ああ、パウロほどの人でもこんなことを考えるのか。パウロほどの人でも自分が失格者にならないようにというような懸念を持っているのか。ちょっと不思議に思うような言葉ですね。まあパウロならですね、これだけのことやってんだから、もうあとは悠々自適でですね、 あの引退者生活でですね、あの楽して、あとはもう自動的に天国にエレベーターかなんかでもってスルスルと登っていけるのかと思ったら大きな間違いでして、彼は自分の体を打ち叩いて従わせる。私は他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になりたくないからだ。これは十章の最初の部分に今から出てくるところなんですけれども、やはりクリスチャンとしてもクリスチャンであるがゆえに神の恵みを受けているがゆえに、あのユダヤ人がエジプトから出てきた後でたくさんの罪を犯したように、カインの罪であったり、むさぼりの罪であったり、つぶやいたり、あるいは神様が与えてくださるマナーに対して文句を言ったり、そういうことがあったように私たちにも同じ誘惑が起こってくる。それはちょうどスポーツの選手が、ああなんで私はこんなことを毎日繰り返しているのか、もう嫌になってきた、もう飽き飽きした、あるいはいやもう私はもうこんなことは嫌ですと投げ出していったり、あるいはもっと楽な、ことにズルをしたり違反をしたり、最近はなんかあのドーピングがどうのこうのとかね言ってますけども、東都市が軒並み出てませんけれども、ああいうような手段に走ったり、そういうことは当然起こってくるだろう。だからこそそんな中で自分を打ち叩いて従わせて走っていかなきゃいけない。クリスチャンのレースはですね、あの2時間だとか3時間で終わるものではない。20年30年50年60年、ひどい場合は100年近く、ひどいということではありませんけど、ね、あのひどいとかとかっていうことではないです。あのオリンピックの中で一番時間のかかる競技はマラソンかなと思ったらそうでもないですね。なんかヨットなどは1週間ぐらい毎日何度も何度もレースをしてやってるそうですけど、ね、なんかマラソンが一番苦しそうですが、しかし私たちはスタートを切ってですね、こうイエス・キリストを信じてスタートを切ってからゴールに着くまで何十年の戦いですよ。何十年も走っていくマラソンなんです。だからあの非常に調子のいい時もあるしですね、こう坂道にかかる場合もあるし、誰かに抜かれたと思う時もあるし、ただそれぞれに考えがあって場所があって場面があって違いますよ。しかし最後は私たちに用意されているものは朽ちない冠ではない。これはまあ昔のオリンピックでは、草で編んだですね冠をかぶせていたそうですね。精神からすると今の金や銀や銅なんかよりよっぽど素晴らしいような気がしますけど、なんか最近はなんか1位300万とかほとんど金儲けのような様相になってしまって、なんか、まあ、それはそれで一生懸命やってるわけですからいいと思いますけれども、当時はその草で編んだ冠をですね、それに向かってただ努力をした。しかしクリスチャンに与えられているものは、キリスト者に与えられているものは朽ちる冠ではない、朽ちない冠である。枯れていく葉っぱの冠ではなくて永遠に変わることのないところの冠が用意されているではないか。それを目指していかなきゃいけない。決勝点がどこかわからないような走り方をしちゃいかん。皆さんの頭の中にこのくっきりとですねゴールをしっかり焼き付けてください。パウロはここで言ってるわけですね。ゴールをまず焼き付けてください。あなたがいただけるその朽ちない冠をしっかり焼き付けてください。そしてそれに向かってあらゆることを、小さなことも大きなことも全部そこに向けていくことはできませんか。まあ日曜日行くときは神様の時間だけども、あとの6日間はこれは一応私のものと別扱い、そういうようなことをしちゃいけませんよ。あらゆること言ってますからね、全てのことと言ってますから。で神様は必ずそういう時に私たちに知恵を与えてくださるんです。どんなことでも神様のために役に立てるようにすることができるはずなんです。それはちょうどスポーツの選手がどんな小さなことでもこれがあの競技のこの部分に役立つんじゃないか、このことが持久力をつけるに役立つんじゃないか、このことがっていうように小さなことを積み上げていく努力をするようにですね、私たちもクリスチャンとしてそういう努力が必要じゃないだろうかと思うわけですね。そして最後に、私たちに与えられているこの競技は決して単独でやってるものではありません。グループの チームの競技なんですね。この教会は、この群れは、このグループは神様の競技を一緒に戦っているグループです。そのために神様は教会を作られたんです。一人ずつで戦ってちゃ孤独だろうし、一人で走ってちゃ辛かろう、休みたくもなるだろうし、あるいはちょっと脇道にそれてという気持ちにもなるかもしれない。しかしみんなでやってたらそうはいきませんからね。みんなでやったら、まあ、バレーボールや野球やですね、バスケットや、そういうチームの競技なんです。私たちはみんなで力を合わせてこの朽ちない冠を目指していくわけですよね。一人で信仰を守っていると思っている方はこの中におられないと思います。一人で戦っていると思っている方がおられたら、それは疲れて息切れしてしまいますから、そういう考え方はやめていただいてですね、共に一緒にテープを切る、一緒に神からの冠をいただく、そういう気持ちが私たちの中に必要ではないでしょうか。天国に行って神から冠をいただいた、いやこれはあの人にあげたい、いやこれはあの人にあげたい、いやこれはあの人からいただいたものだ、そういう気持ちで私たちが力を合わせて走っていくとするならば、本当に私たちのこのクリスチャン、キリスト者としての競技は、マラソンはゴールにたどり着くことができるはずです。皆さんいかがでしょうか。本当に私は全てのことを福音のためにしているだろうか。本当に私はキリストのから与えられたこの福音宣教という教義を全うしているだろうか。途中で投げ出してないだろうか。あれは自分には不可能だと思ってないだろうか。あるいはそういう部分も私の生活にはあるというふうに分けて考えていないでしょうか。もしそうであるならば、どんな小さなこともこの福音のために、キリストのために、私のために命を捨ててくださったキリストのためにと そこに向けていくことができると思います。絶対できます。神様は絶対どんなことも無駄にされない方ですから。そして一緒に手を携えて、ここにおられる方全てが天国のゴールで、まあ先に入った方もおられると思いますけども、やがては皆さんで一緒にそこにたどり着いて、朽ちない冠というのは何でしょうかね。天国に入れるということももちろんあると思いますけども、イエス・キリストがよくやった、忠実なしもべだと言われることじゃないでしょうか。キリスト者に求められていることは忠実さなんです。キリスト者に求められていることは爆発的な活躍とかそういうことではありません。忠実さ、小さなことに忠実でありなさい、小さなことを守り通しなさいと、キリストは私たちをコーチしておられるんですね。素晴らしいコーチがおられます。聖霊という神から使わされたマンツーマンのコーチが私たちにはいてくださるじゃありませんか。皆さんの中におられる方は、私たちを励まして慰めて、あと一歩あと一歩と歩ませてくださる方ではありませんか。だから何も恐れる必要ありません。共に福音の恵みを受けるものとなれる、その時まで一緒に励まし合いながら走っていきましょう。お祈りいたします。天の神様、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいと、あなたは私たちに語ってくださいました。一つのゴールに向かって、 そのことのために私たちの24時間がどうぞ役立ちますように。神様のために役立てる時はもちろんあるかもしれません。しかし何か区別をつけて、これは神様のために、いやこれは自分のために、これはあの人のために、これは楽しみのために、そのように考えるのではなくて、ちょうどスポーツマンが全てのことをその競技のために、勝利のために役立てようとする努力が行われるように、私たちも福音のために全てのことをさせてください。どうぞこのクリスチャン生活のレースが、一人一人に与えられているこのレースが、教会という一つのチームによって本当に全うされていけることが、いけることができますように、共に天の御国で握手をして、本当によく走ってきたねと、いやあなたのおかげで走ってくることができましたと、力を合わせて走ってきたことを確認することができるように、どうぞこの1週間も神様が導いてください。知恵を与えてください。どうぞ励ましてください。またもし私たちの周りでこのレースの中で使われている人がおられるならば、その方々のために重荷を負って、どうぞ祈り、また訪問し、手紙を書き、手を差し伸べていくことができるように、私たちの教会を、このキリストのために、キリストの戦いのために与えられたチームを感謝いたします。どうぞさらに一つにまとめられて、力を合わせて主の勝利のために歩むことができますようにお導きください。尊きイエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。アーメン。神様、自分が述べ伝えておきながら失格者にならないようにとパウロ申しました。どうぞ私もそのようになりませんように導いてください。主よ、あらゆることがあなたの栄光のためになりますように、どうぞ全てのことを打ち叩いて、あなたのために自分を従わせていくことができるように導いてください。助けてください。知恵を与えてください。神様の栄光が表されますように、ハレルヤ、感謝をいたします。神様、どうぞ主よ、ここにおられる全ての方々の上、あなたの励ましや導きがこの1週間の豊かになりますように、導いてください。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ。私たちは御国の世継ぎを賛美しましょうかね。 G だったかな、あっちかな、こっちにないか、これか、
私たちは御国の世継ぎ、御子イエスと共に、私たちは神の家族、私たちは一つ、私たちは御国の世継ぎ、御子イエスと共に、私たちは神の家族、私たちは一つ、もう一度賛美しましょう。私たちは御国の世継ぎ、御子イエスと 共に。私たちは神の家族、私たちは一つ。
アメン。ハレルヤ。それでは今日の礼拝これで終わりいたしましょう。どうぞ皆さん周りの方と握手して、ありがとうね。深く理解するために長いんですけれども、ネヘミヤ記の一章一節から、読ませていただきます。少し早く読みますので皆さんも目で追って、ください。ネヘミヤ記というのはイスラエルの歴史で、言いますと、イスラエルがアッシリア、そしてバビロンに戦争に負けまして、捕囚に連れて行かれてしまっていた。その70年、捕囚から70年経ちましたときにですね、国が変わってペルシャという国になります。そのペルシャの王クロスがイスラエル人に、国に帰りたい者は帰ってもよい、あるいは限定をして国に帰らせるわけですね。で、先に帰った人たちを中心として神殿が建立されます。しかし全てのユダヤ人が帰ったわけではなくて、大半のものはまだ今でいうイラク、本当にイラクのど真ん中ですが、に残されておりました。ちょうど、もう帰ってまいりましたけども、日本の捕虜の方々がおられましたですね。フセインさんは捕虜とは言っておりませんでした、客と言っておりましたが、あのような形で残されていた人たちの中に、正しくは捕虜ではないんですけれども、その国の中で登用されて用いられていた人が何人かおりました。そのうちの一人がこのネヘミヤという人であります。ネヘミヤは王の検釈官であったと言われておりまして、つまり王の酒を毒味する役ということですね。王の酒を毒味するということは、王のそばにいて一番王に信頼されていたということです。王が飲む酒をチェックするわけですから、自分が飲んでみて大丈夫であれば王様が飲むということで、一番王に信頼されていた、そば用人であったということでしょうか。そのネヘミヤが、に起こった出来事がこのネヘミヤ記なんですね。ちょっと最初から読んでまいりましょう。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人のハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき方、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞ私の耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守る行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。
これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもってあなたが贖われたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに意味を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。アルタシャスタ王の第20年、王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。そのとき王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのになぜそのような悲しい顔つきをしているのか、と心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているのいるというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私は王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を 通らせるようにしてください。また王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。9節。私は川向こうの総督たちのところへ行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵をつけてくれた。ホロン人サンバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には一頭の獣も連れて行かなかった。私は夜谷の門を通って竜の泉の方フンの門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べるとそれは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んで行ったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登っていき城壁を調べた。そしてまた引き返し谷の門を通って戻ってきた。代表者たちは私がどこへ行ったか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも主だった人たちにも代表者たちにもその他工事する者たちにもまだ知らせていなかった。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことを、また王が私に話してくださった言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言ってこの良い仕事に着手した。ところがホロン人サンバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてください。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。以上であります。今読んだところで非常に分かりやすいところですから、話の内容を分かっていただけたのではないかと思いますが、検釈官であった、そしてもちろんユダヤ人でありましたこのネヘミヤが、自分の故郷である、自分の祖国であるイスラエルのその首都神殿に置かれておりますエルサレムに城壁を建て直そうと志を抱きまして祈ったというのが第一章ですね。 ネヘミヤ記の一番最初の章が祈りであるということは一つのポイントではないかと思います。彼は自分の町が困難の中にある、そしりを受けている。なぜそしりを受けているかと申しますと、当時の特に中近東はまさに群雄割拠と申しますか、秩序の全くない世界でありましたので、取るか取られるかという社会でありました。ですから必ず町には城壁というものがあったんですね。で、城壁を作って、その城壁の中に、あるいはその上に周りに兵を配して、自ら防衛する、そういうことが絶対に必要だったんです。ところがユダヤ人の第一陣がエルサレムに帰って、神殿は建てたのだけれども、それを守る城壁がない。つまりそこに神がいてくださる、そしてそこで神にお会いする場所ができたんだけれども、いつ攻められてもおかしくない状態である。そこでその周りの人たちがやってきて、お前たちはここに自分たちの祖国だと言って国を建ててるけれども、城壁すらないじゃないか、そんなのでよく再建だなんだとほざいているなということで、散々この訴訟を受けたようですね。それを聞いたとき彼はですね、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神に名前に祈ったとあるんです。その祈りは神様の約束を思い出させる祈りでした。神よ、私たちは確かにあなたの前に罪を犯しました。彼の前提はそこですね。神よ、あなたはなんという方ですか。神様に対して文句を言ってるわけではないんです。まず自らの罪を悔い改めて、神様、私は罪を犯しました、私たちの民は罪を犯しました、私たちの民はあなたの前に喜ばれるものではないと言った後で、彼が引っ張り出してきたのが神様の約束でした。それは、神の約束というのは、たとえ罪人であったとしても、神の約束に守り、神様の約束命令に従うならば、神は祝福を与えてくださると、またかのイスラエルの地に安住させてくださると約束してくださったではないか。この約束を盾に取りまして、まあ、神様に談判をするわけで、その祈りの後に、大変不思議なことが起こりました。それは彼がいつものように酒を毒味をして王に渡していた時に、王様が、ネヘミヤが悲しそうな顔をしているのを見てですね、どうしたんだお前、病気でもしたんじゃないか。ネヘミヤとしては非常に明るい人であったようですね、いつも王様の前でニコニコして、王様の心を和ませる非常に良い見釈官であったようですが、さすがにこの時ばかりは顔に出まして、王が心配をしたんです。そこで彼はですね、なぜ自分がそのような状態であるのか説明をして、そこでもう一回2章の4節にあるんですが、王がですね、ではあなたは何を願うのかと言われた時に、彼はそこで私は天の神に祈ってから王に答えたからですね。彼は自らの願いを祈りによって、始めました。そしてその彼の願いがまさに道が開かれんとする時にですね、また彼は祈って、職務中ですからね、仕事をしている最中にちょっと失礼とか言ったかどうかわかりませんけども、黙って目を閉じてしばらく祈って、そして王様に願いを申し上げる。それを王は快く受け入れて、くれたわけですね。そこで彼はそのような背景のもとに、王の許しを得ただけではなくて、城壁を再建するための材料ももらって、それから、彼の地に行くまでのを守るためにですね、兵隊までつけてもらって、将校、騎兵ですね、そして、王様のお墨付きともいえるようなものまでもらって、つまり完全にですね、彼の願った願いが主によって認められて、主によって受け入れられた結果、全ての問題は解決をして、そればかりではなくて、あり余る祝福を持って彼はこのエルサレムに戻っていくわけですね。しかしそこに待っておりましたのは、 まるでこれは小説のような話なんですが、悪人なんですね。小アッパ役人が出てまいります。名前がなんかいかにもいやらしそうな名前で、ホロン人サンバラテとアモン人トビアと、前人の名前ではなさそうな名前ですが、名前で判断しちゃいけませんけれども、で彼らは非常に不機嫌になった。なぜかというと、彼らはこのエルサレム、イスラエルをですね、この統治する責任を担っていた人たちなんですね。総督なんです。で彼らは本来ならばこのイスラエルが平安に治められるようにいろいろ配慮しなければならない責任があったにもかかわらず、実は彼らはホロン人またアモン人というのはイスラエル人にと喧嘩関係にあった人たちなんですね。それでイスラエルと過去に何度も戦争をしたりして、で最終的にイスラエルが滅ぼされてしまう。でしめしめざまあ見ろということであったわけです、彼らにとって。そこへあのクロス王がの命令によって第一人が帰ってくる。それだけではなくて、今度はネヘミアですね、王の検釈官がやってきて、この城壁を立て直すというような、ことが起こったもんですから、不機嫌になったと、こういうことなんですね。ネヘミアはある晩、目を覚ましまして、一人で、城壁を視察に行きました。彼が見に行った城壁は焼け焦げたまま、つまりバビロンによって滅ぼされた、戦争によって滅ぼされた時のままだったんですね。まあ、その中に神殿はぽっつり立っていたということなんでしょうけれども、彼は非常に嘆いて、さあ立て直そうと、再建に取り掛かろうとみんなに言うわけですね。そんな時にまたこのまたというかサンバラテとトビア、さらにまたアラブ人が出てきますね。ゲシェム、この頃からアラブとイスラエルというのは仲が悪い、未だにそうですが、もっと遡って昔から仲が悪いんですけれども、ゲシェムという人も出てきて、彼らのやってることをあざけるわけです。それに対してだって彼らは何とあざけたかというと、なんとこのイチャモンをつけたかというと、私たちのお前たちのしていることはお前たちの王に反逆していることだ。つまり、ペルシャの王に、アルタシャスタ王に反逆を企てているんだ。城壁を作って、そして、要塞を堅固にして武器を蓄えて反逆をしようとしているんじゃないかと、こう言いがかりをつけてきたわけですね。しかしもちろんネヘミヤは王様の許しを直々に得てですね、それだけではなくて、多分書類も持っておったでしょうし、また 王の将校も騎兵も来ているわけです。材料も山ほど持ってきてですね、王の使者として来ているわけですね。それに対してこういう文句をつけて、そこで本来ならば何をお前らはくだらないことを言っているか、私はこうして王様から直々の許しを得て、これだけの材料を持って、これだけの、まあ、多分書類を見せた、まあ、書類といっても紙に書いた書類じゃなかったと思うんですが、当時のことですから多分粘土かなんかに刻んだもので、鎖形文字だったかどうかは分かりませんけれども、あるいはこう革の巻物に書いたものをですね、控えおろうと言って見せて、へへっとやることはできたわけなんですけれども、彼はそこで何と答えた。それがこの聖句なんですね。それが私たちの今年の1年のテーマとなる言葉。そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてください。王の権威や自分の権威や、また材料や、そのようなものではなくて、これは天の神がご自身が成功させてくださるんだと彼は言っているわけです。なぜでしょうか。それはこの神殿、城壁再建という出来事がですね、彼がまず天の神に祈って始め、そして天の神に祈って道が開かれてきたからなんですね。彼の心の中にはこれは神がされようとしておられることだという確信があったんです。それで彼は検釈官ですから、サンバラテやトビアやゲシェムよりもうんと位の高い、いやもう本当は天と地ほど離れてるわけですね。ですからそれこそ一刀両断に切り捨てることも、お前ら首だということもできたかもしれない。しかし彼はですね、そのような権威を傘に着るのではなくて、つまり自分の力に頼るのではなくて神の力に頼ったという。 それがこのここでのテーマであるわけです。さあ皆さん、今年1991年、皆さんの中にはどのようなことが起こってくるのか、分かりませんね。誰もここにおられる方はこの1年を理解することはできません。新聞によると、ニュースによると、7000万人ぐらいの人が初詣に行くというデータですか。もう少し多かったかな、8000万でしたかな、なんかそれぐらいの人たちが、今日は神社仏閣に詣でてですね、何がしかの金を投げては、家内安全商売繁盛を願う。皆さんはその1億2000万分の何人かとの一人として、その7000分の一人ということではなくて、その残りのうちの一部として教会においでになりました。教会においでになったのと他の神社仏閣に行ったことの大きな違いは何かと申しますと、初詣に行く人たちの願いというのは、それは自分の幸せである。そして頼るところは自分の力ですね。そして願うところは自分の家族や自分の仕事や自分のありとは学業やですね、そのようなものの繁栄であり成功であるわけです。そしてそれが91年達成できるようにと願っているわけであります。しかし教会では、もちろん神は一人一人の、私たち一人一人の生活に祝福を豊かに与えてくださる方ですけれども、私たちの願うところは私たちの繁栄ではないはず。それはあくまでも神の繁栄でなければなりません。私たちの名前が高く挙げられることや、私たちの名前が有名になることや、私たちの生活が豊かになることではないはずなんですね。実際日本人は戦後40年間の間にさまざまなことを体験して、そして、世界でも最も豊かな国になった。やっと最近ですね、去年ぐらいから、世界に貢献することだとか、あるいは、もっと他の国の人やのことを考えてあげなきゃいけないという風潮が出てまいりましたけれども、まだまだ、自分たちの暮らしがもっと豊かになろうとして、これ以上豊かになる必要は決してないのに、もっと豊かでもっと素晴らしい生活を、まさにこの何と言いますかね、走り出したら止まらない機関車のようにですね、坂道を転げ落ちるようにして、繁栄という言葉の堕落の道を進んでいるわけですね。これは私個人的に非常に感じることですけれども、西洋日本人は自分たちがどれだけ豊かであるかという統計を非常に好んで取ります。この国に比べてどうか、あの国に比べてどうだということで、そしてより豊かでより素晴らしい国を目指すわけですね。特に最近は老人問題とかそのようなことで、今朝も新聞を見るとですね、1990年には人口が40万人しか増えていない。1億2000何百万人いてですね、何十万人ですか、たった40万人しか増えてないということは、増えてないということですね。人口の比率はますます高齢化している。そしてより良い老後、より良い何て言いますかね、生活、広い家、良い車、良い服、良い食物と。で、比べるときには必ずその分野のそれぞれ良い広い家に住んでいるところをやったりですね、うまいものを食べている国をやったりですね、でアスゴリムでアスコイルムアスコイルムやるわけですね。でもそんな必要は人間として全然必要のないことです。はっきり申し上げますが、それらのものは一切無用なものです。私たちの生活にとっても、私たちの心にとっても全く不必要なもの。本当はその逆をやらなければならない。私たちよりも貧しい生活をしている人たち、私たちよりも苦しい生活をしている人たちと比べて、いかに私たちが豊かであるかということを確認してですね、では私たちはどうする必要があるのかということを考えるのが、世界の中の一人の人類として考えなければならない姿勢なんです。しかしその逆をやってるわけですね。もう あり余るほどあり余って、なんか本当に滑稽な感じがします。私はこの考え方を持ったのは、メキシコに行った時でしたけども、道で寝て、道で生まれて、道で寝て、道で食べて、道でお金を稼いで、道で死んでいく人たちが何万何十万何百万人もいる。もちろん電気やガスや水道、そのようなものは一切ありません。一生涯お風呂にも入らない。まあそれらの人たちはまだ良いかもしれない。もっと苦しい生活をしている人たちが、生活をしている人たちがいるにもかかわらず、日本人はそのようなところには全然目を向けない。自分たちよりも良い服を着ている人たちを見、自分たちよりも広い家に住んでいる人たちを見、自分たちよりも速い車に乗っている人たちを見、一体それが何になるんでしょうか。全く無意味です。人間の心をますます大敗させて、そして日本という国はどんどんどんどんお互いの絆とか愛情とか人間にとって一番必要なものを失っていく。時間を失っていって、家族を失っていって、最後は何が残るんでしょうかね。残念ながら私たちはその国に生まれています。私たちはそういう意味では幸せではありません。そういう意味では決して幸せではありません。物質的には幸せですが、精神的には貧しいんです。非常に貧しい。そしてさらにさらなる祝福とさらなる豊かさを求めて初詣に行くわけですからね。どうなっちゃってるんでしょうかね。この20世紀の前にして私たちの直面している問題は多くはありません。豊かさに対する挑戦ではなくて、ある意味では貧しさに対する挑戦なんですね。自分が貧しくなること、しかし自分が貧しくなることを恐れている。そして自分が苦しむことを恐れている。しかし今私たちは自らが貧しくなること、苦しむこと、またある意味では、見捨てられていくことを喜んでいく時代に入らなければならないんじゃないかと思います。それは何のためかというと、私たちのためではなくて、私たちの周りにいる人たちのため、隣人のため、そして神のためであります。発想の基本をですね、自分から離さなければいけません。このネヘミヤという人はまさにそういう人でした。自分は王の検釈官として豊かな生活をしていた。しかし自らの祖国のために、そして神の皆が崇められるために、彼は一切のものを捨てていくわけです。で、実はこの2章で話は終わりませんで、この後このトビアとサンバラテという人はことごとくネヘミヤに対抗いたしまして、ことごとくそしりを加えていくわけですが、最後には彼は城壁を立ててですね、最後にはこう武力で攻められたんですね。それでも彼は右手に小手を持って、左に槍を持ってですね、城壁を立てていくわけです。まあ、これは帰って読んでいただければいいところですよ。このような中で彼が持ち続けた姿勢、これをですね、今年1年私たちの教会、そして皆さん一人一人が持つことができたとするならば、どんなにか素晴らしい年になるでしょうか。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。少し具体的な話になりますけれども、私たちの教会は、もうですね、いよいよ再建に取り掛かる時が参りました。この街道が建って25年経ちます。 雨は降りませんが、 あまりいい、これを見て教会と思う人はいないようですね。あそこに教会がありましたから、僕はよそ様のとこ行っていろいろ話をすると、あそこに教会があるでしょって聞くと、ありましたっけあんなとこに教会があるんですね、言われるんですね。それを聞くたびにね、非常に悲しい思いがします。神様を礼拝する場所を知らないわけですね。あそこに聖願寺ってのは知ってますけどね、聖願寺、聖願寺じゃない、広島キリスト教会ってのがあるんですよ、あそこにですね、誰も知らないんですが、そういうことが多々あったということもありまして、私は今思い返すと、ネヘミヤのようにかっこいい祈りはなかったけれども、主の前に祈っておりました。